さっきのさ、てっちゃんの話でさ、まあ映画の文脈と、その演劇の文脈っていうのと、あと文章っていうことでさ、一つ思うのは、俺ずっとさ、小説読めなかったのね。
あ、言ってたね。
読まない人だったの。で、最近読むようになったんだけど。
あ、読むようになったんだ。
うん、
で、知らないな。
うん、俺
で小説よりも実用書とかエッセイとか、うん、そういうのばっかし読んでたのね、
うん、
で劇作家の人とかもエッセイを読んでその戯曲読んでないとか、うん、っていうのもさ結構多かった、
うん、
でそれがさなんでかっていうとさ小説は小説のさ時間をさ体験しないとこの人のさことが分かんなくてなんかかったるいなって思ってた
そう思ってたの、
うん、かったるいなと思ってさこの時間かったるいなと思ってて、
うん、
で、うん、なんかその人が語ってる言葉を聞くとなんか手っ取り早く分かるじゃねえかって思ってエッセイとか読んでてさそれだけあればいいなと思ってたんだけどただ最近読み出したのはなぜかっていうと作品を体験してないとそのなんだろうな作品がこうできていくとか作品を体験する文脈でしか語れないことがそこにあって、うんうん、それを体験してないとあの何かを大事なことをさ見落としてんじゃねえかって思うからそれは読まないといかんなと思ったんだけどただそういうことで言うとトークショーってすごく端的にさそれを凝縮して、
ね、
しかも相手の文脈を受けて言ってるから、
ね、
すごくねやっぱライブなんだよね、
うん
うん、すごく生のその場でその人が反射神経的にポッと思いついたことを言っていくっていうことはでそれが面白いっていうのはものすごく価値があるよね、
うん、やっぱライブ生だよね、
うん
うん
うん、何
あれ
下ネタダメだね。
ダメダメダメ。やっぱ下ネタだよ。
いいね、いいね、いいね。ツッコミになってくれよ。
違うだろ
う。だろうと。
言ってくれよ。
いやいや、視線として下だっていうこと、エロじゃなくて、活字にするとどうしても知識的になってしまうって、それを上って言うんだったら、やっぱりライブっていうのはその場の、その場のこと、
うん、
その場に起こったことだって、もうその事実だと、
うん
うん。男子師匠が言ってるのは、真実ってなんだ、事実だろ。
もう、もろもろした。
ちょくちょく入るんですよ。
すごいね。これ勇気も全然いけない
わ。ボムマネじゃないよ。ボムマネじゃないよ。なんか口調が好きだから真似ちゃう、うん、つい真似ちゃうってことあるかもしれないけど、
で、
活字とかはやっぱりその、知識とか、感覚とか、なんでかわかんないけど、知識、感覚、感情じゃない部分が上で、感情の部分が下だっていうような意識があるでしょ。うんうん、
ああ、
うん。まあ、でもそんな。
理性と感情みたいな。
そんなんで、生で見たその事実、その時に感じた、その時の感想が、なんかいいよねっていうのを話す時の、うん、じゃあ下だっていう話に繋げてもいいんだけど。
株構造って。
そう、株構造。
そうね、その、活字が、その情報で意味を伝えるものでさ、うん、で、なおかつ、いつでも閲覧できてっていうようなさ、うん、まあ、資料的なね。
そうそうそう。その視点は、大事だよね。
で、ライフが面白いのはさ、うん、ライフラジオやっていながら、生でライフやラジオやっていながら、ネットに載せていて、うん、で、なおかつ、本出してんだよね。
うん、本出してんだよね。
うん、で、ライフのその、語ったことを活字にしてんだよ、そのまま。まあ、ちょっと編集はしてんのかもしんないんだけど、うん、トークそのまんまラジオにして、本にして。で、これな、あ、面白いなってさ、この話を聞きながらさ、思ったのはさ、生でラジオ聞きながら、それを後でネットで聞き、いつでも聞けて、
うん、
で、それを 本人までするって一体どういう意味だって言った時にさ、その活字でしかなんか読み取れないものっていうのがあるのかなってね、今ね。
そうだね、
うん、思った。
だって好きな言葉しか受け取らないって今俺言ったもんね、
うん、
だから今度活字にした時に、活字にした時に輝く言葉っていうのがあるかもしれない
ね、
うん、いろんなメディアにしていって効果のあるものがあるかも。
だからこんな話をしているとさ、活字がなくなんじゃないかって言われてるのはなんかなくならないよなっては思うんだけど、
絶対なくならないよ。
ただ危ない危ないとは言われているよね、
うん、
このライフでも危ない危ない、雑誌はもう危ない危ないって言われてるけど、
要は活字にするほど魅力なことを活字にしてないんだ。
いや、してはいるんだと思う。
してはいるのかな、
うん、みんな してはいるんだと思う、うん。活字にしているんだけど、うん、まず一つには、みんな雑誌買わなくなったっていう背景にはさ、うん、雑誌読めなくなったっていう人っていうのだと思うんだけど。
だからもう、だって あなたが小説読めないって言ってたからね。
そうそうそう。
で、俺も小説読めない。
活字を読めない。読む、なんだろうな、その能力がないっていうさ、うん、それ訓練されてないのかわかんないけど。
識字
色紙じゃん。
でも、僕もね、小説読めないの。新刊出ました。なんか面白そうな小説があったら、文庫になったら買おうみたいな人もいるよ。
うん、
でも、面白そうな小説があったらって言って、探してって、面白そうな小説が、のべつない。だから、やっぱ読めない。どうしてもなんかブックオフとか中古屋に行ってエッセイを探して、興味のある人がなんか出たら買うみたいな感じで、一応本を読まなきゃいけないななんて気分があって、
うん、
読んでるところがあるから。
で、あ、面白いなって思うのは、うん、鈴木健介さんはライフのさ、年末の忘年会でね、
うんうん、
言ってんのは、小説に、まあ、6時間なり何時間なりかけて読み終えるっていうようなことが、今できなくなってんだよねって言ってるのね。
うん、
だメールチェックしなきゃいけないし、あとネットでいろんなことチェックしなきゃいけないし、今ゲームっていうのの中に、まあ、批評性を見ている人だから、ゲームもやんなきゃいけないしっていう中で、小説にこの、
咲く時間がない。
咲く時間がない。映画なら2時間なり何時間で終わるんだけど、小説がちょっと時間かかりすぎなんじゃないかっていうね、ことをこの人は言ってんだけど、でもそれを他の人はさ、それネット脳なんじゃねえかって、ネットできたらさ、脳みそなんじゃねえって、そういうのを、まあ、ちょっと批判的に言ってはいるんだけど、でもね、でも自分もそうだからさ、自分も、やっぱ小説って時間かかりすぎるよなって思うんだよね、
うんうん、
でも佐々木敦さんなんかは時間かかって無駄な時間だからこそいいんじゃんって、うん、他にない無駄な時間を過ごせるんだからそれでいいんじゃん
なんかわびさびみたいな千の利休みたいなことになってるけど
本当に佐々木敦さんの一言一言がさ、うん、ああいいなって思うんだけどさ、
ね、かかるけど ね、
うん、
無駄なかるけどね、
でも鈴木健介さんはいやでもそれでもこれって現代表してんじゃないのっていうね、うん、まあわかるよって佐々木さんも言ってたけど、うん、そういう自分もさ今ここにいるからさ、
うん、
なんかね活字っていうのはそれなりの意味があって、うん、それでしか得られないさものがあるんだけど、そこに割く体力時間がねえなあっていうさ、でももったいないのかもったいないんだろうなって思うんだけどね、
うん、いやまあ多分ライフの話から随分外れるけど、
いやいい、
なんでもったいないって思うのかね、なんだろうね。
じゃあここら辺で区切ってその話に行きますか。
ああ
じゃあここで編集点。